君と山口先輩のまちづくりラジオ。
まちづくりラジオ、改めましてキトゥ君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
さてここからは、はい、誰がどこで何してるのコーナーですが、本日のゲストは元の木書店7代目、そしてスキマニアモリという会社もやられております、はい、元の木正彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
何年目の書店なんでしょう。
はい、明治10年創業になりますので、すごいな、148年目、もうすぐ150歳になります。
わ、すごい。飯塚市ですよね。
はい、飯塚市です、
うん、いわゆるアーケード街といいますか、うんうん、商店街があるんですけど、はいはい、そこの一角に店を構えておられて、うん、もう場所はずっとあそこなんですか。
う
ん、
そうですね、はい、場所は変わらず
約150年間、
はい、
そ7代
本屋で150年って聞いたことないけどいや、その、はい、あるのはあるんですね。
あるのはあるのと、まあ、近所に100年企業は結構飯塚市いっぱいいます。
あ、飯塚なら確かにあるかもしれないね。
あんまり目立たないと言いますか、うんうん、
なるほど、150年でも目立たない
そうですね、
なるほどね。
飯塚の町恐るべしですね、うん、こう本屋さんっていう業界はちょっとこうね、まあ、昔に比べると、はい、だんだんとこういろんな本もほら本屋さん以外で買えるようになってきてるから、ね、なかなかこう足を運ばなくなったとかいうことも含めて、うん、ちょっとこう業界的にはなんていうのかな、まあ、社用というか、うん、というところありますけど、やっぱ、ね、ご本人もそういうの感じながらというところはあるんですか。
あ、もちろんそうですね、うん、どうなっていくんだろうとい こう悩みと葛藤と、うん、楽しいとこ探しながらこう動いてるところですね、はい、
はい、私はちょっと前からそう、はい、存じ上げておって、うんうんうん、今回もお誘いしたんですけど、うんうん、なんかそのもちろん本屋の経営もしながらですけど、うん、そっからですよ、うん、やっぱこう、まあ、多分ね本屋だけではなかなかもちろん厳しいなっていうのもあり、いろいろこう右手左手をね、うん、伸ばしていくんですよ、
はいはいはい、
なんか2階をね、本屋さん2階をこうまさちょっとあれ DIY みたいな感じでね作ったのかな。
そうですね、最初はもう本当にありもので棚を移動して壁を作ったりとか、はいはいはい、机ある木の机を並べてなんとかカフェっぽく見せようみたいな、うん、本屋の2階が倉庫になってたところをブックカフェのような形で、はい、
しかもあれ子供さんがめちゃくちゃ集まってましたよね。
そうですね、それで回し始めたらカードゲーム、ポケモンカードとかですね、うんうんうん、そういったことをやる場になりまして、うん、はい、いろんな、もうでも結構年を取った方も来られるので、うん、いろんな方が集まる場がちょっとできてきたかなっていうのは、うん、はい、
ちょっと時間もうちょっと巻き戻してさ、
はいはい、
そうやって手を入れる前なんでそんな話になるわけそしてなんでよしやるかってなったわけ。
あ、うん、あ、その本屋をやる話ですか。
違う、本屋の上をそういう場所にしようって、そうですね、普通はなかなか考えつかないじゃないですか。
ですね、本屋の上がもう本当に倉庫になってまして、うん、はいはい、で私その東京の方でいろいろ仕事をしてたので、うん、なんとなくこう床面積はお金になるイメージがあったんですけど、ただそこを倉庫、自社倉庫にしてるってすごいもったいないことしてるなっていう印象があって、で特に置いておかなきゃいけないものでもなかったので、なんか空いてるからとりあえず置いてるような倉庫、まあ皆さん多分商店がいっぱいそういう場所あるとは思うんですけど、そこをなんかこう手を加えたら何か人が集まる、お金になる、何かそういう可能性、それも伸びしろなのかなと思ってですね、ちょっと手をつけたところはあります。でもそれも一人でできたのではなくて、いろんな方にお話ししてたら、うん、リノベーションスクールという
そこと
ちょっとたまたまぶつかりまして、
なるほど、
はい、そういった形でいろんな方と、はい、
でその時にね、またそのじゃあ上をそういうふうになんか使おうって言った時に、はい、その子供っていうキーワードもまた、はい、なかなか行き着かないと思うんだけど、どうして、はい、よし子供だってそこに行ったんですか。
そうですね、まあ、子供っていうのもちょっと自分のまあ原体験みたいなのあるんですけど、うん、商店街がもうすごい人がにぎわってた頃っていうのはこう、うん、なんて言うんでしょう、歩いてるだけでいろんな人から声かけられて、
はいはいはい、
子供心に逆に嫌だったんですよね、うん、なんかなので
嫌だった
んだね、なんかめんどくさい
そうか、あまりにも愛すぎる
なのでわざとちょっと外れた道歩いたりしたんですけど、はいはいはい、そうするとちょっとカツアゲにあったりしたことがあって逆に言うと、はい、逆に言うとそのなんか守ってもらってたんだなと。
なるほど、なん
か商店街っていうのはこう大きい託児所じゃないですけど、こうみんなで子育てしてた時代があったなっていうのが自分の中にあって、
それに改めて大人になってもう一回こう気づいたというか、
はい、そうありますね。
なるほど、
じゃあその子供が安心できる場所っていうのもあってもいいかなっていう、そんな感じだったわけですかね。
は
い、
そうですね。今だと大人が子供に声かけるとね、なんかこう事件になってしまうというか、なんか声かけ事案とかなってしまうんですけど、もう子供と大人が顔見知りであれば、もうあの普通に安全というか、あの場所は安全だよねってなっていくかなと。
なるほどね。
今もうね、結局その自分にとっては嫌だったそのね、地域の人からってやつも、まあ、こ うまくこうひっくり返せば、ね、すごくこれは安全安心なんだと。一方さっきの2階 も、ね、もう普通だったら倉庫になっちゃうんだけど、やっぱそこを こ うまく、ね、活用していくことで、まあ、まさにお金も生まれるんじゃないかみたいな、やっぱそういうちょっとこう価値みたいなものをこう上手にひっくり返していくみたいなところを、多分そのあたりから始められたのかなと勝手に私は思ってますけどね。
そうですね、うん、もうそれも本当に皆さんのいろいろお知恵とかもうアイデアいただいて、一人じゃ本当にできないのでですね、そういったところで動いてるところですね。
このね、もう一個やってる会社がね、スキマニヤモリですよ。
スキマニヤモリ、
なんか全部カタカ
ナですけど、スキマっていう言葉にちょっと僕はビビッとくるんですけど
これはどういった活動なんでしょうか。
あ、それがその先ほどのリノベーションスクールとか、うちの2階のリフォームからスタートしてるんですけど、はいはいはいはい、そういう話がちょっとその次の年もありまして、うん、今度そのもう商店街でやってる事例持ってる人間としてそのスクールに参加して、うん、商店街の違う場所をリフォームしたりしようと話になった時に、うんうん、じゃあそれ誰がやるんだってなって、うん、じゃあ町づくり会社っていうのがあればいいよねっていうのが話にあって、で町づくり会社ってなんだろうからスタートしたんですけ ど、うん、どその時にもスクールに来てた先輩方がすごいいろいろ教えてくださって、うん、はい、もう北九州なんて本当にそのメッカになったりしてますし、まあ ね、はいはい、そのあたりの先輩たちがこう教えてくれたので、じゃあ、うん、もう町の隙間でこう楽しいことを探す会社を作ってしまおうと、で作ったのがきっかけですね。
なるほどね、
はい、いわゆるなんか船古いこうなんか狭い、まさにあのなんていうのかな、はい、間口はすごく狭いのです、いっぱいあるわけですよ、例えば、うん、ああいうところをこうなんだろうな、うん、リノベーションしたりとかしてね、はい、そこでカフェができたりみたい な、はい、なんかそういうことを結構、はい、もう長くやられてますよね。
そうです、もう4年5年ぐらいになりますかね、
うんうん、今もああやってこう 動きがあるんですか、飯塚の方は。
そうですね、でそういったことやってると、じゃあこの物件もとかこんなことやりたいみたいな話が私の近くに来るようになって、うんうん、まあ、それを私がこういろんな方とまたマッチングしていろいろつなげたりつなげられなかったりっていうのを繰り返しています、うん、はい、
うん、そういう活動されてどうですか、そのまあ商店街とか、はい、飯塚の市街地の他の皆さんっていうのはなんかこう変わって変化みたいなものが結構ありますか最近。
そうですね、まあお店が増えるのもそうなんですけど、なんかいろんな方がやっぱり人になるかなと思いまして、うん、いろんな人がつながってくれたのは私はすごくあのなんていうか心強くてですね、でそこに来た人がじゃあ自分ならこういうことできるっていうのをいっぱいもう自然と始めてくださるので、なんかこう仲間集めがやってるこうなんていうんでしょう、まあ、形が少しずつできてきたのかなっていうのはちょっと実感もありつつ、まだまだ足りないなという思いもありつつ、はい、そんなことをもうずっと継続してる感じですね。
なんか、うん、あんまりこう元の木さんってこう雰囲気的にね、ガツガツしてない、ちょっと控えめな、
そうね、
7代目控えめな7代目のタイプなんですけど、なんかでもなんかこう自然とこう人が何でしょうね、集まってくるというか、そうやってつなぎ合わせるような、なんかハブみたいに今なりつつあるんじゃないですか。
まあ、ハブになってるといいなと。まあそうですね、うん、ちょっと私も役割としてはなんかこう旗振ってるというかで、人集まれみたいな、
で、うん、何を持ち込んでもそんなんダメだよ無理だよって言いそうにないもん。いいね、じゃあ保証かって言ってくれそうな雰囲気
そういうなんかそういうことを言えるような自分の引き出しをいっぱい増やしておこうとか、うん、そう情報を集めたりはしてます。
なるほど。結構なんていうかな、 もちろん本屋なんだけど、本屋さんなんだけど、うん、僕全然お会いする時って本屋じゃないところの方が多くて、うん、
なるほど、
あの僕なんかやってる九州移住ドラフト会議なんかにも参加していただいたこともあり、はい、
あ、そうなんだ、
そう、ほうほうほう、スキマニヤモリーズっていうね、
は
い、
スキマニヤモリーズで出てくる、
来た、そうなんですよ、あの時いろいろご縁あってね、なんか形になってますもんね、はい、今ね、
その場で形になったものもありますし、そこでいただいたご縁から違う方に派生していってっていうこともいっぱいあるので、
あの、ね、大学、はい、福岡大学さんとね今連携してるのもその一つでしょ、は
い、そうですね、もうたまたまなんですが福岡大学の飛田先生とつながりができまして、うんうんうん、でそれで今地元の飯塚高校とその飛田先生がつながって、うん、大学生が高校に授業しに行ったりとか、うん、高校生が商店街であの文化祭を開いてくれるんですけど、 そこのブースの一つで大学生が持っていたりとか、
うん、あの高校生の文化祭ってあれ結構わーって人が来てね、はい、商店街がめちゃくちゃ賑わうんですよ。
そうなの、う
ん、だってあの出店をねなんか、うん、はい、商店街の店舗さんと一緒にやったりとか、はい、店舗の前の空間使ったりして、 あれ一日まるまるやるんですか。
そうですね、一日やりますね。もう最初は大変でしたけど、なんかもう今度で3年目で、はい、徐々にこう慣れてきて、じゃあ今年はこうしようかみたいな、はい、今なんかいろいろ学生さんからお話があって、商店街にトイレがないので、じゃあこう寄付金集めて、いくら以上になったらじゃあトイレ作ろうとか、なんかいろんなこう自発的なアイデアも出てきたり、はい、すごい面白い取り組みになってきてます。
面白い。 いやだからなんかこういろんなものを周りにこう巻き込んでね、つなぎ合わせてるなっていう印象がすごくあるんですけど、まあ、でもちょっとまあこう少し後半になって聞いてみたいのが、やっぱ、まあ、本屋さんなんとはいえ本屋さんなので、まあ、本屋さんという事業なんかね、今なんかこうあんまり息子さんもご興味持たれてるみたいな、はい、まあ、まだ小さいんですよね。まだ小さいですよね。
まだ小学3年生なんですけど、
本屋継ぎたい
というか、まあ、どこまで本気かわからないですけど、興味は持ってるみたいで、
でもなんかいいよねその話ね。
まあ本屋っていうのも多分魅力感じるし、やっぱパパがね、パパがいろんなそんなところにこう出てってね、なんかこう街の人と楽しそうにやってるっていうのも僕は絶対見てると思うけどね、息子さんもね。でもそのどうですかね、本屋さんというまあ業態のね、まあ、これからみたいなことをもし考えておられるとすれば、まあいろいろね大変なこともあるんですけど。
そうですね、本屋っていうのがもう本当に本を売るだけの場所ではなくなってきているというか、もうそれだけでは生きていけませんので、じゃあ本っていう商材がどういう商材なのか、本屋さんっていうのは役割何を持っているんだと、まあ、ネットでポチッと手に入ってしまう商品ではありますので、じゃあ本屋さんがやるべきことをちょっと整理しながら、我々も楽しみながら、じゃあこれならできるよねっていうところを作っていくっていうのが仕事になるのかなと。
今思うとさ、僕のその松屋崎ブランチってね、まあ、事務所というかたまり場あるんだけど、未来会議室って言ってですね、人が出入りする大きな部屋があるんですよ。でそこにね、本棚があっていっぱい本並んでるの。最初はなんかね、図書室作ろうっつって2階に作ろうとしてたけど、いやちょっと待てよと、わざわざ本のために2階行かねえぞって言って、みんなが溜まってる場所に本があるといいよねって言って置いてあるんですけど、めちゃくちゃ活躍するんですよ、本屋、本が。なんか喋ってると、あそういえばとか言ってこう本が出てくるみたいな感じがあってですね、だから本がこうある暮らしってすごくいいなっていう感じがあって、
本がある暮らしね、なんかまあ本そのものが主役にならずとも、なんか、ね、そこにまあ本があるということで、いろんなものが生まれてくるみたいなね。
そうそう、それ
なんか最近また本元の木書店は24時間営業してるらしいじゃないですか。
そうですね、
まさか24時間ずっと誰か立ってるわけじゃないでしょ、
このね、人手が足りないこのご時世に。
ですね、10時から5時半まではスタッフがいて、その時間は友人なんですが、5時半になるとスタッフが帰って、その後次の日の朝10時までが無人の販売をしてます。
無人で、
はい、っていうのも、自動ドアに入る仕組みがありまして、QR コードがあって、LINE の友達登録をした上で、QR をピッとすると自動ドアが開く仕組みになってまして、
一応だから誰が入ったか分かるっていう、
ね、一応そうですね。でその後購入は、ちょっとキャッシュレスレジだけ、セルフレジがありまして、そこで購入いただいてっていうのはできますね。
へー、それ夜中に来る人も時々いらっしゃるんですか。
そうですね、データがこう見れるので見ると、夜中にコミックまとめ買いされた方がいらっしゃったり
なるほど、
はい、
例えばネットとか見てて、あ読みてとかなっちゃうんです
よ。
じゃあうどん木さんとか空いてるわみたいな。面白い。
で昼間はそんなことされる方いらっしゃらないので、新しいお客様来られたのかなっていうのと、早朝にビジネス書が売れたりとか。
なるほど、早朝にビジネス書が夜中ずっと考え事しててあって思う。
ちょっと面白いね。
それも普段は売れないような本だったので、ちょっと面白かったですね。
そこだからなんかいろいろ入れ替えていくと何か起きそうな気しますよね。
ちょっといろいろ仕掛けようとして、まあ今うまくいったりうまくいかなかったり、それこそ深夜ラジオが流行ってるので、深夜ラジオコーナー作ってみたんですけど、なんかあんまり写真撮りに来た方がいらっしゃったぐらいで、あんまり
撮れなかった。
佐久間さんのファンですって方が来て。
佐久間さんね、なるほど。でもなんかいろんな工夫がでもそういうことで
できてる。チャレンジしてる姿がいい。そうそ
うそう、いやもうこんな方なんですよ、ね、
いろいろ
考えてる。
面白い面白い。
というところですね、ちょっとごめんなさい、イベントの情報もありましたね。
はい、
ブックリモールってイベントが、
ブックリモール
第10回なんですね、これも。
そうですね、なかなか続いておりまして、11月の15日ですね、はいはい、 はい、に、あるんですが、まあ、そこの時の、目玉のイベントとしまして、うん、トークイベントを、うん、著者を2人お呼びしまして、
うん、なんと、
はい、で深町健次郎さんと石丸周平さん、
石丸さん、
はい、面白い、
お二人ともちょっと飯塚にご縁があったので、
あ、そうかそうか、
はい、でお二人とも同じ出版社でほぼ同じ時期に
出されてるん
だ、はい、でちょっといろいろお願いしたら来てくださることになったので、はい、
11月15日土曜日ですね。
あ、そうですね、
はいはい、時間は10時から、
はい、
でこのトークイベントも10時スタートということで、はい、これは場所は、
あ、元の木書店の2階の元の木の上という場所で、
元の木の上っていうんです、
はい、
そうなる、
こちらで、あのこれいろいろあれですか、ね、あの SNS とかでも発信されてますかね。
そうですね、発信をこれからしていきます、
はいはい、ぜひ皆さんチェックしていただいて11月15日、
はい、
飯塚の方まで遊びに行っていただければと思います、
はい、お願いします。
今日も富木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
遊びに行きます。ぜひ、
はい、またいろいろ勉強させてください。
夜中に行こうかな。
ぜひ来てください。
紀藤君と山口先輩のまちづくりラジオ。
さてここからは若葉の目のコーナーです、
はい、
今日のね元の木さんとのトークに対しまして、まちづくりの初心者イコール若葉の目線から質問を投げかけて深めていきたいと思います、はい、ラブ FM スタッフの竹熊さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元の木さんにとって、
はい、
元の木書店とはどういう、はい、存在ですか。
そうですね、
ぶっ込みました、
はい、だいぶ根っこの部分の話になりそうなんですけど、そうですね、私はもう生まれた時からもう本屋の子供として生まれて、うん、でなので何かこうずっとどこかにその種というか根っこがずっとあったんだろうなと思います。で、まあ、あの本屋の手伝い、教科書の販売とかも小学校の時とかですね、いろいろ手伝いをしてたので、なんかこうそれが当たり前でしたし、あとその東京に行ったりして気づいたんですけど、私同級生ってみんななんとか屋さんの息子なんですよね、息子娘で。
なるほど。
でなんかそれって意外と普通じゃなくて、なんかこう、うん、私にとって当たり前で、逆にサラリーマンってなんだろうというか、なんかこう空中で何かをこう右から左みたいなのがあまりイメージできなかったんですよね。なのでなんというかこう地元でそういうのをこうもう染みついた人間なんだなっていうのを、なんというか後半、人生後半で気づいたようなところがありました。で東京行った時もこうなんかこうなんて言うんでしょうね、まあそれもいろいろあったんですけど、ちょっとふとお祭りに行ったりとか選挙に行ったりした時に、なんかこうふと自分のことのように思えないというか、なんかずっとここにいるわけじゃないしなみたいなとか、なんかお祭り行ってもゲストで行ったりすることが多く、なんか感覚があって、でも実家帰ってきたらなんか全部しっくりピタッとはまったというか、なのでなんかこうやっぱ選挙もずっと地元のことでずっと自分いるしなとか、お祭りもなんて言うんでしょう、ゲストじゃないでこうおもてなす側に行ったりすることもありますし、なんかこう一緒に作ってる何かそういうのが自分にしっくりくるのかなっていうのがありまして、なんていうか、まあ元の木書店というのがまあ自分の中でも切っても切り離せないというか、はい、なのでなんか本屋の息子としてですけど、多分本屋を起業しようとは思わなかったですし、まあやるとしたら元の木書店に戻ってくるみたいな、そういう感覚があったのかなと、なんていうんでしょう、そう戻るべき場所というか、うん、自分の中でのこうアイデンティティというか、なんかそういうのが、はい、ある場所というような感じですかね、
はい、やっぱ大事ですよね、戻る場所というか、
うん、もうなんか自分自身っていう感じがするね、
う
ん、
そうね、
いやなんかまあでもね、先祖代々こうあって、うん、まあ、名字にもこう由来がありまして、
ね、
はい、なんかこう元の木っていう、はい、名前珍しいってよく言われるんですけど、うん、あのご先祖様が旗を背中に刺して戦に行って戻ってきたら布の部分がなくなって棒だけになってたと、はい、それで元の木ということで元の木という名字らしいんですよね。
すごいエピソードですね。
そうですね、ちょっとなんかこう情けないような話もするんですけど、まあこうそれをサバイバルして戻ってくると、行っても戻ってこれると、そういうような本屋になってこれればなと、はい、
なんか人間ってね、なんか戻ってこれる場所があるとどんだけでも僕は挑戦していいと思うんですよ。
なるほど。
挑戦ってやっぱね、もちろん成功するわけじゃないです、全てがね、失敗して裸になっちゃうんだけど、でも戻ってこれる場所があったらまた挑戦しに行けばいいや、だからやっぱそういう場所をしっかり認識されてる、だからこそのなんか元木さんの今日のいろんなねチャレンジの話だったのかなと思いましたね、
うん、
はい、ということで今週のゲストは元の木書店7代目スキマリヤモリの元の木正彦さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀 くんと山口先輩のまちづくりラジオ。
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問などを受け付けております。メールアドレスは761@lovefm.co.jp です。そして来週は福津市コミュニティスクール地域コーディネーターの西田明日香さんをゲストにお迎えいたします。
この番組まちづくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページまたは YouTube のポッドキャストにてお聞きいただけます。
本日もお付き合いありがとうございました。お相手はキトゥ君こと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした。
それでは皆さん良い週末を。
さようなら。
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。